祈ります。天地の作り主、歴史の本当の支配者でありたもう生ける誠の神様、私たちは今日主イエスの復活を祝うためにこのところに集まっております。どうか私たち一人一人の上に、小さな子供たちの上にも、あなたの恵みと祝福が豊かにありますように。主イエスは十字架の上で、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという絶望的な問いの言葉を残して死んでいかれました。私たちは先週そのことを記念いたしました。それから3日目に復活という驚くべき出来事を通して、あなたは決して見捨てはしないとお答えになりました。このことを深い感謝を持って心に刻みつけるものであります。神様、2000年前に主イエスを、この最も真実な方を抹殺したのは自己を絶対化する傲慢な人々、自らの歴史的課題を放棄する無責任な人々、時流に流される無節操な人々、あなたの真理よりも自らの安全を大切にする弱い人々、つまり私たち自身でございました。今同じようにこれら人間の罪が戦争を起こしたり、戦争をすることを黙認したり、あなたがお作りになったこの美しい世界がむざむざと破壊されることを認めたりしています。あなたはこの世界をお見捨てになったのでしょうか。いいえ、あなたは主イエスの復活を通してお答えになりました。たとえどのようなことがこの地上で起ころうとも、あなたは決してこの世界を、私たち一人一人をお見捨てにならないということを、このことを私たちが信じることができますように。十字架と復活の主よ、どうか私たちを憐れんでください。そしてついにはあなたの真実の支配が地上に確立され、あなたの正義と公平、あなたの平和が実現しますように。御国を来たらせたまえ。神様、この良き日に三人の兄弟たちが洗礼を受けになります。どうか兄弟たちの上にあなたの豊かな恵みがありますように。天入会された二人の姉妹たちの上にもあなたの恵みがありますように。この教会に連なるすべての兄弟たち、姉妹たちのために祈ります。特に愛する肉親を天に送った友の悲しみを癒してくださいますように。辞める方々や辞める家族を看取る方々を、今週もあなたがそのそばにあって支えてくださいますように。お年を召されて礼拝に出席できない方々をあなたが守り、孤独な人々を慰め、人生の問題に悩む人々に良き解決への光を与えてくださいますように。今日の礼拝後には大人も子どもも一緒になって楽しい集いを予定しております。 どうかこの上にあなたのお守りがありますように、特に教会学校の愛する子どもたち一人一人をあなたが顧み祝福してください。またご近所の多くの方々の上にあなたのイースターの喜びが与えられますように。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださいまして、出席者一同が新たな希望を持って家路に着くことができますようにお導きください。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほど広石先生がヨハネの福音書の20章を読まれて、そして主として子どもたちに向かってお話をしてくださいました。でしかしあの子どもたちに対する説教というのは実は大人のための説教でもあるのです。で私たちは深い感銘を持ってそれを聞きました。マグダラのマリアがあの主イエスの泣き殻が収められた墓の外に立って泣いていたっていう、そこからあの20章の記事は始まります。でその時墓の中にはすでに亡骸がありませんでした。でマリアはそのことを悲しんで嘆きながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えたと14節にはそう書いてあります。その時彼女はまだそれが復活したイエスだとは気づいていません。でいくらか言葉をやり取りした後でその方がマリアって呼ばれました。で彼女は振り向いてラボニと答えました。キーワードは振り向く、後ろを振り向くということではないでしょうか。方向を転換したのです。今までの生き方を変えたのです。で、それはどういうことかと言いますと、マリアにとってたった今までイエスは墓の中に納められた亡骸でしかありませんでした。しかし今やイエスは墓の中で朽ち果てていく存在ではなくなった。イエスはこれから神のところに登ると言われました。で今後は目には見えないかもしれないけれども天でマリアと一緒に生きていく、どんな時にも一緒に生きていく、そうおっしゃったのです。ですから悲しみの涙に暮れて墓を覗き込むという、そういう生き方を彼女はやめました。振り返る、今や神の右に登ってそこで生きておられて、そこから祝福を与えてくださる主イエスの方に彼女は目を向け替え、姿勢を向け替えたのです。死んで葬られたことを嘆く涙は将来も一緒に生きていってくださるという希望に変えられました。イエスの復活というのはおそらく皆さんにはわからないことがたくさんあると思います。私にだってそうです。死んだ人間が生き返るなんていうことはありえようはずがないし、そういう意味では復活っていうのはなかなか理解しにくい、誰でもそういう難しさを抱えていると思いますけれども、ここで言われていることの一番の中心はマリアがあの復活のイエスに出会った時にその生きる姿勢を根本的に変えられたということではないでしょうか。で、さっき読みましたマタイによる福音書の28章でも同じ変化が起こっていると思います。マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行ったとありますけれど、でこれはイエスとの懐かしい過去、 これを忍ぶよすがというものは今では墓の中にしかないと、そう思ったからでしょう。しかし彼女たちはそこで異常な出来事に遭遇します。で、2節から3節に書いてありますが、大きな地震が起こったとか、主の天使が天から下ったとか、石を脇へ転がしたとか、その天使の姿が稲妻のように輝いたとか、いろいろ不思議なことが書いてあります。そういう異常な出来事に遭遇して、万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がった、そう書いてあります。そして死人のようになってしまった。で、おそらくマリアたちも同じように恐れたんだろうと思います。で、その恐れている、マリアたちに向かって天使が、恐れることはない、そう語ります。あの方はここにはおられない、つまり墓の中にはもういらっしゃらない。墓の中を覗き込んでもそこでイエス様にお目にかかれるわけではない。墓にはもういらっしゃらない。そしてこう続けます。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる、そこでお目にかかれる。で、このガリラヤという場所はイエスがその生涯の公の仕事を始められたとこでした。苦しんでいる人々と一緒に生きて、その人たちに生きる望みを与えられた、そういう場所です。そこへ私は行くと復活のイエスは言います。ガリラヤに行けばそこでイエスにまた会えるというのです。で、これが方向転換の目標の場所です。この語りかけを聞いて、二人のマリアは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていったと八節には書いてあります。息せき切って走っていきました。ぜひこのことを一刻でも早くみんなに伝えたい。死んでしまって腐っていくというのではない。目には見えないけれども、今私たちと一緒に生きておられるし、私たちに先立って大切な仕事をするためにガリラヤに行っておられる、そこであの方に会える、そのことをみんなに伝えるために、息せき切ってこの二人の女性は走っていきました。生き方が全く変わっています。イエスの復活というのは、このような変化がマリアたちの身の上にも起こったということですし、私たちの上にも起こるということです。それがイエスの復活です。もちろん過去には意味があります。古きを温めて新しきを知るという言葉がありますように、私たちが過去を知るということは、私たちの将来がそのことによって生かされていくということでもあります。過去の貴重な文化遺産を私たちは大切に保存して守っていきますけれども、今イラクで行われているように、あの何千年の人類の歴史が生み出した貴重な文化遺産が略奪や破壊にさらされている、本当に残念な悔しいことです。そういうことがないように、それを保存して略奪や破壊から守るのは人類の将来のためです。で、そういう意味で過去というものは私たちにとって本当に貴重なものです。 また人類が過去に犯した恐ろしい罪責というものも、ある意味では私たちにとっては尊い、これはマイナスでありますけれども、マイナスの符号がついておりますけれども、尊い遺産です。罪責を忘れないで、それを記憶して反省の材料にする。で、そのことは将来同じ過ちを繰り返さないためにも書くことができません。で、この意味でも過去というものは大変大切なものです。しかし私たちが単に失われたと感じる、そういう過去もあります。詩人の八木重吉はそれを値なき過ぎ越し方と呼びました。値なき過ぎ越し方、失われた過去としか感じられない。そしてその失われた過去を私たちは普通は悲しんで嘆いて、そして忘れようとします。しかしその時に失われた過去をただ嘆くだけでは、将来もまた失われるんじゃないでしょうか。キリストの復活は私たちをそのような嘆きの過去から、彼が共に生きていてくださるんだという、その命の将来へと振り向かせる。あのマリアが振り向いたように、私たちも振り向かねばなりません。最後に八木重吉の詩を読んでみたいと思います。キリストを我によみがえれば、よみがえりに値するものすべて命を吹き返しゆくなり、裏ぶれ果てし我なりしかど、値なき過ぎ越し方にはあらじと思う。キリストを我によみがえれば、よみがえりに値するものすべて命を吹き返しゆくなり、裏ぶれ果てし我なりしかど、値なき過ぎ越し方にはあらじと思う。祈ります。神様、主イエスが墓の中からよみがえられたことを心からの感謝を持って私たちは今日祝います。どうか私たちの上にもその復活の主が現れてくださいますように。私たちが向きを変えて新しい将来に向かって希望を持って生きていくことができますようにお導きください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。ただいまから岡本巌さんと本間真さんと和田勝之さんと、この3人の兄弟たちの洗礼式を執り行います。